三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の果て、三国町安東からの生放送です。さて皆さん、今日の担当は話の雑貨室の佐野でございます。寒い日が続いていますね。まあ、すっかり、まあ、冬型の気圧配置が、まあ、居座っているという状態です。まあ、私もこの寒さの中で、雪かきを何回かやりましたけれども、今日は丸岡の方から出てくるときに本当にホワイトアウトの状態といいますか、吹雪いてまして、夜などはこれ道と田んぼの区別がつかんほどの状態で危ないなと思うほど、昼でもですね、視界が100メートルぐらいしかなかったような状態でしたが、このさすがに三国の海岸のところへ来ましたら、すっかり、雪が道路の雪は消えてまして、まあ、周りには雪ありましたけれども、同じ県内でもこれだけ違うんだなと思って、やっぱ海岸沿いっていうのは風は冷たい反面、雪は少ないなという感じを持っています。まあ、雪かきなんかしてますとね、程よい、まあ、筋トレにはなっていますけれども、福井県の山間部では大変でしょうね。まあ、雪下ろしで、屋根の雪下ろしでは、まあ、命がけですね。落ちて怪我した方や亡くなった方もいますから、本当に雪下ろしだけは気をつけていただきたいということと、道を歩いていて滑って転んでですね、怪我しないように、それから車の事故ですね、に巻き込まれないようにしてほしいなというふうに思ってます。この、まあ、寒さの中で、唯一暑くなっているのがサッカーのアジアカップですね。先日の韓国戦、本当に、興奮しました。予選からずっと日本チームの戦いぶり見てますと、なかなか調子が上がらず、ハラハラし同士の試合を続けてきましたけれども、まあ、一戦一戦一戦戦うごとに強くなっていく感じで、まあ、先日の準決勝、本当に韓国チームと対戦してですね、延長戦を入れて120分間フルに戦い、 PK 戦で勝って見事に決勝進出を果たしました。まあ、それにしてもこの試合はすごかったですね。もう私 もうテレビの前にかじりついて、もうトイレ行く時間も惜しんで、2時間頑張ってみましたけれども、まあ、PK 戦で全般ですね、韓国に不運な PK を取られて、1点を先行されましたけれども、その後ですね、10分か15分ほど後に、まあ、見事な日本の連携プレーで、確か本田の絶妙のスルーパスを左サイドからもうガンと上がってきた、その長友ですね、長友に送って、それを、まあ、相手ディフェンスを破ってドリブルで破り、ゴール前に折り返して、そこへ前田が飛び出してきて、まあ、鮮やかに決めるという、まあ、パフォーマンスを見ていましたら、まあ、今でも目に浮かぶほどのその連携プレーの見事さとスピードに、まあ、あれは忘れられない、記憶に残る試合と私にはなっています。まあ、その後も後半ですね、勝ち越すシーンもですね、あれも良かったなと思って、まあ、本田の PK がですね、まあ、キーパーに弾かれて、その後変わった磯貝ですか、細貝ですね、細貝が交代した直後の細貝がですね、ものすごいダッシュでこぼれ球を蹴り込み、 逆転をすると、うん、まあこれでまあ日頃からまあ私はもう韓国戦はいつ もう負け試合ばっかり見ていたので、ストレスが溜まっていまして、これで勝ったらだろうとまあ安心して見ていたところがですね、後半、まあ、あと残り30秒のところで同点にされてしまうという、まあサッカーの面白さっていうのはこういうところにあるのかなと、ちょっとした油断って言いますかね、何が起こるかわからない最後まで、トイレ行ってる間に試合が終わってしまうということがありますから、やっぱり最後まで見ていて本当にサッカーの凄さっていうものを体感したという感じでした。それでまあ同点になったんで、まあ、韓国のもうベンチ選手それからサポーターまでまるでまあ優勝したように、まあ、飛び上がって、喜んでいましたね。まあ、その風景見ていて、これまた今回も負けるかなと、 PK 戦でやられるかなと、まあ、心配をしていたんですが、PK 戦見事にですね、日本のキーパー川島のファインプレーの連続でですね、まあ、見事に3対0で勝ちまして決勝へ進出したということになりました。まあ、カタール戦でも、まあ、アウェーで、非常に1人退場になって10人でですね、逆転するというすごい、まあ、試合だったんで、あの試合と今回の韓国戦、この2つはですね、今度のもうサッカーの中の名勝負というと大げさですけれども、本当に忘れられない試合になったなというふうに思っています。まあ、私は別にサッカーやってたわけではないんですが、まあまあ、個人的な話で申し訳ないですけれども、大型のテレビを入れまして、まあ、ちょっと言えば畳1畳ほどの大型テレビを入れて、それでスポーツ観戦していると本当に臨場感がありまして、サッカーやそれからメジャーリーグですね、まあ、マリナーズのイチローの試合なんかプレーなんか見ていると、まあそばで見ているような体感をします。でそれを見ているもんですから、まあ、サッカーの解説者の話も聞きながら試合を見ていると、本当にサッカーっていうのは奥深く面白い、というかスポーツそれぞれに、すごい哲学があるというか、スポーツ哲学っていうのがチームごとにあって、また選手一人一人にあって、選手の個性に合ったプレーをやっぱり続けている、そういう組み立ての中で試合が運ばれるという、そういう部分も見えてきます。でそういう意味ではスポーツ観戦というのはなんか開放感といいますかね、勝ち負けを超えた開放感も味わうことができます。ただし、まあ、サッカーになると負けると悔しくて夜も寝れないということになりまして、先日の試合の時はまあ興奮して、勝った喜びの興奮して、結局朝までうとうとと眠れなかったという結果になりました。まあ仕事してないから、まあ、そんなことを恐れることはないんですが、まあ、仕事持ってた人はもう大変だったと翌日そういうふうに思います。さて、まあ、あさってですね、29日日本時間で深夜オーストラリアと決勝戦を戦います。まあ、オーストラリアは、まあ、この間のウズベキスタンの試合を見ていたら6対0でしょう。もう勢いがあってですね、本当大男ばっかり、まあ、こんなんと試合するんですから大変だと思いますが、そのオーストラリアのその大男のですね、キョロキョロにするほどスピードとテクニックでかき回してですね、もう楽勝で勝ってほしいなと思いますが、なかなかそれは厳しい試合になろうかと思います。向こうの選手もヨーロッパのリーグで活躍している選手が多いですから、とてもいい試合が期待されます。今度も眠れないんではないでしょうか。皆さんもサッカーで、一晩応援をしてください。じゃあここで一曲お願いします。福井出身の戸田弥生さんのバイオリンの CD から 子供の夢という CD ですね。これ4、5年前に出た CD ですが、戸田さんがエリザベート王妃国際コンクールで優勝して、まあ、10年ほど経ってからできた作品で、演奏に演じくした本当に子供に対する温かい愛情をこもった情熱のバイオリンの曲だと思います。それではお願いします。 イスラーのウィーン小行進曲とブラームスのハンガリー舞曲第5番、トタン調ですね、戸田さん の, その子供さんへの思いを込めた本当に情熱的な演奏でした。さて、後半はちょっと話題を変えましょう。私はあの福井県詩人懇話会という、まあ、詩を書く詩の書き手のグループのに関わっているわけですけれども、その関係で、福井県内の詩と文学の動向について、大変あの興味と関心を持っています。昨年春から年末にかけて、福井県内ではとてもいい詩集が続々と出版されています。まあ、出た順番で紹介しますと、去年の春、鯖江市の青山右子さんという方の暇な喫茶店、それから夏には竹伏在住の笠原千一さんの人と空、それから同じ夏にですね、福井市 の, あの陶芸作家、いわゆる陶工詩人と呼ばれています青井直樹さんの源さんという名前ですね、人の名前源さんの日という詩集です。でそして、まあ、北陸3県で、石川県の能登出版というところが北陸現代詩人シリーズというのを継続してますけれども、その新シリーズで、福井市在住の東なずなさん、琵琶の実一つという詩集、それから黒田不二雄さんの窓までの距離が去年の暮れにですね、秋から暮れにかけて、相次いで出版されています。また年末にはですね、小梶徳夫さんの夜の押す国というこれはね、個性豊かな、なんて言いますか、福井弁のですね、詩集で本当に面白かったですね。まあ、それぞれ、本当に完成度の高いいい詩集が6冊もですね、揃ったのは近年にない成果だというふうに思っています。福井の詩の土壌の豊かさを感じさせる一年だったんじゃないかなと思います。もう少し詳しく紹介しますと、青山さんの暇な喫茶店という作品は2008年に出された詩集階段の先に次ぐ、まあ、2年ぶりの第2作です。才気あふれる感覚の鋭さが魅力になっています。から笠原さんの人と空は、まあ、笠原さん実は非常に詩歴の長い、これまでに何冊も詩集を出している方ですけれども、 2、3年前に出されたあの天外の里という詩集に次いで今回は 6冊目の詩集になります。まあ笠原千ちゃんっていうんですけれども、笠千っていうふうに、まあ、呼ばれてまして、久しぶりに笠千の本当に響きが伝わってくる洗練された感じの美しい詩集です。それから今回は初詩集として、青井直樹さん、まあ陶芸の作家活動をする傍ら詩集を初めての詩集を出しました。まあ、青井さんは越前焼の伝統を継ぐ、まあ、陶工、本人は陶工詩人、陶工ですけれども、陶工と言ってますけれども、まあ、陶芸家として、活躍をしてきました。で詩の方は中学時代から書き続けていまして、本当に詩歴の長い方で、もう自分の生涯をかけた一冊みたいな感じで、今回の源さんの日という詩集が出されたわけです。この詩集は越前焼というものの伝統を守り育ててきた先人というか先覚者の方々へのオマージュというか、先覚者を称える詩集でもあるし、 また自ら その土と火と日頃のものづくりの風景を本当に時代その時代を再現する形で歌っている本当に愛情あふれる土と火越前焼に対する思いの深い熱い思いが込められた一冊になっています。それから東さんの琵琶の実一つってこれもなかなかいい詩集でですね、まあ東さんはどうもクリスチャンのらしいですが、祈りと慈しみを込めた日々の暮らしが歌われています。まあ、3冊目の詩集になります。それから黒田さんはこの方は学校の先生、まあ、校長先生辞められて、まあ、児童の国語の先生をしておりましたけれども、これまでにも詩人として、まあ、学校教育で詩の教育にも力を入れられた方で、今回出されたのは3冊目になります。窓までの距離という作品ですね。まあ、前回の詩集が風渡る以来、まあ、10年ぶりの詩集です。心の窓としてのポエジーを膨らませたそういう心優しい詩集になっているのではないでしょうか。そして、最後になりますけれども、小梶さんの夜のオス国、このオスっていうのはなんか食すって書くんですね。夜のオス国、これは小梶さんは福井弁の詩人として、まあ、非常に有名っていうとあれですけれども活躍してまして、南那覇っていう詩集を抱いて以来17年ぶりですね、福井の方言詩集です。まあ、福井弁 のアクセントと語りを生かした、まあ、古代の神話である古事記の世界を、まあ、融合させるような、まあ、福井弁プラス神話の世界をミックスしたような異色の詩集で、まあ、福井弁の語りでかなり際どい表現もしているのがなかなかユーモラスに伝わってくるという、まあ、おおらかな笑いと哀愁あふれた作風に本当に新鮮なものを感じました。まあ、福井弁がそういう詩の世界でやはり登場するっていう一冊の詩集になったっていうのはあんまりないんじゃないかなというふうには思っておりまして、注目の一冊です。まあ、皆さんも詩に日頃縁のない方がいらっしゃると思います。詩っていうのは現代詩はとりわけ分かりにくいという方もいますけれども、詩を結構読むと詩を読む楽しさを一旦味わってしまうとですね、病みつきになるほどですね、それほど面白いですね。そして自分でも書いてみたくなって、書いてみると詩を書くということがいかに難しいか、そういうことが分かります。で、詩の鑑賞と実作を重ねることを通じて詩の世界の面白さが分かってきて、それがまた楽しくなっていくような、まあ、非常に個人的な、まあ、孤独な創作活動ですけれども、まあ、芸術家って皆さん孤独の中で活動しているわけですけれども、まあ、短い作品に、込めたその思いの深さというのが詩の魅力ではないかなというふうに思っています。まあ、今紹介した詩人は6人詩集を出されましたけれども、まあ、詩人懇話会では、まあ、70人ほどが毎年参加をしまして、アンソロジー年間詩集福井っていうのを出しています。で、去年は27冊目になります。まあ、1985年にですね、今から26年前かに詩人懇話が発足して27冊目になりますから、相当歴史と伝統を築いてきているんではないかなというふうに思っております。まあ、そういうアンソロジーを紐解いていただけると、福井の詩を書く人の多様な姿と福井の詩の風土がその豊かな広がりが あるということを感じてもらえるのではないかなというふうに思っております。今日はサッカーで熱くなり、詩を読んで心を覚ますというような組み合わせでお話をさせていただきました。次回は3月の中旬になるかと思います。ちょっと予定日がちょっと分かんないんですが予定になっております。それでは皆さんお元気でお過ごしください。で最後にまた戸田弥生さんの曲をおかけします。ドビッシーの甘い色の神の乙女と、それから時間があればフォーレの子守歌をお送りします。お聴きください。Thank you.